我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。恵みと憐れみに富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたに愛されてこのところに共に集うことが許されましたことをありがとうございます。病気や体調不良やさまざまな諸事情でここに集えない兄弟姉妹も覚えますが、主がそれぞれのところにあって共にいてくださり、また苦しむときそこにある助けとして主がどうぞ折にかなった助けを備えてくださいますように、速やかに一日も早くお元気になられますように、また神様、痛みや患いがありますならば主が御手を置いて取り除いてくださることを心から願います。小さなしもべが今日も許されてこの場所に建てられておりますが、主がどうぞこのものを清めてお持ちくださること、聞く私たち一人一人の心の耳を開き、心の目を開き、あなたが今も生きて働かれる方、親しく語りかけていてくださる方であることを、またどんな時にもいつも共にいてくださるインマヌエルである方、そのことをしっかりと霊の眼を持って見上げることができますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。最初に感謝を申し上げます。皆様の、祈りの中で無事に、入院また手術また退院をしてくることができまして、今日この場所に立つことができました。本当に感謝いたします。そのことについてはメッセージの中でまた少し触れさせていただきたいと思っておりますが、今日は病を背負ってくださる方という題でメッセージを、語らせていただきたいと思っております。結論から申しますと、イエス様という方は単に私たちのすべての罪を許してくださるだけではない、そうではなくてすべての病を背負うことによって癒してくださる、そのような憐れみ深い救い主だということをぜひ一緒に味わっていきたいと思います。罪を背負ってくださるという表現は多く出てきますが、今日のところでは病も背負ってくださるのです。すべての病も背負ってくださることを通して、すべての病も癒そうとなさってくださる、そのような憐れみ深い救い主の姿をイエス様に見ていけたらと思っております。マタイ福音書8章の14節から読んでいただきましたが、もう一度聖書のお持ちの方は、耳を傾けてください。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になったとあります。カペナウムというガリラヤ湖のほとりの風光明媚なところで、このユダヤ人の礼拝の場所、シナゴーグと呼ばれる場所に非常に近い場所がこのペテロのお家だったようです。そこにはペテロの姑が、義理のお母さんが、高い熱病で、床についているのを、イエス様がご覧になった姿があります。熱病、しかし40度近い、いや40度以上の熱が出ていたかもしれません。非常に高熱が出てうなされているような状況の中で、ペテロの姑さんが非常に苦しんでいる、その姿をイエス様はご覧になられました。今日もイエス様は御手を伸ばして私たちの体に触ってくださいます。イエスが手に触られると、ペテロの姑さんのその手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたと記されております。おそらく40度近い、うんうなってうなされている人がですね、仮に熱が引いたとしてもそれだけではすぐに立ち上がることもなかなか難しいでしょう。 ところがイエス様の奇跡の技はですね、本当に奇跡的にその彼女がですね、再び起きて元気にイエス様におもてなしをすることもできるような、そういう元気のところに一挙に引き上げられて回復されたということが記されております。おもてなしという言葉も流行っておりますけれども、イエス様自身がですね、この私たちに対して最高のおもてなしをしてくださるのですけれども、そのおもてなしを受けて私たちが元気にされましたならば、そのイエス様に対して最高のおもてなしをしていく、それが礼拝あるいは賛美あるいはクリスチャンの人生ではないかと思います。主がまず私たちを最高のおもてなしをもって、素敵な形で、仕えてくださる、私たちの汚い足でさえも洗ってくださるような本当に、お優しい方であります。そして私たちの汚れた体に手を触れてくださって、そして私たちの、心の中また体の、病を取り除いてくださることを主は語っております。彼女は起きてイエス様をおもてなしする、そのような素敵な女性へと変えられております。おそらく洗礼を受けたいと思うようになったきっかけ、あるいはなぜ日曜日に毎週この時間に、あるいは幽霊杯に集うようになったのか、それは私たちが少なからない、イエス様の本当に手厚いおもてなしを、受けたという実感があるからでしょう。イエス様は私たちを本当にもてなしてくださいますが、その方を今日も私たち精一杯おもてなしすることができたらと願います。夕方になりますと、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきたとも、また今続けて書きます。夕方になるとという言葉は、他の福音書の、ところを参照しますと、おそらく安息日が終わるのを待っていた人々がそこにいた、そして日没とともに夕方とともに新しい安息日が終わって新しい日が始まる、その時に人々が街道にやってくる、またそのところから新しいお仕事が始まっていく、そのような中で人々が大勢イエス様のもとに連れてこられた姿があります。イエス様はどのようになさったでしょうか。そこでイエスは御言葉をもって霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒されたと記されております。御言葉をもって霊どもを追い出し、悪い霊とか汚れた霊、まあ、いわゆる悪霊とかそんなに言われる、霊を追い出し、また病気の人々を皆全員癒してくださった、その姿があります。そしてマタイは今日のところをこんな言葉で結論付けていくのです。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。マタイがこの福音書の中で繰り返し繰り返し強調していることがあります。これは預言者誰々を通して言われたことが成就するためであった。この言葉はこれまでも何回も何回も繰り返されてきましたが、今日も出てきました。そして今日は預言者イザヤ書の御言葉を引用しております。マタイは何を強調したいのでしょうか。前回も見たようなことです。時が来ると神様の御言葉は必ず出来事になる。時が来ると神様によって語られた予言の言葉は必ず成就する。そのような神の言葉の力強さ、神の言葉イコール出来事と訳すことができる、そのような力強さをマタイは繰り返し強調しているのであります。私の口から出た言葉は虚しく私のところに返ってこない、必ず私の願っていること、それを成し遂げて出来事となって私の意を送ったことを成功させると、イザヤ書に書かれていた通りです。 マタイが引用したイザヤ書の言葉はこんな言葉でした。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。患いという言葉は、いろんな意味があるかと思います。でも全般的にこの弱さというふうに表現することができるかもしれません。身体的なこの体の弱さ、あるいは精神的なメンタルの面での弱さ、それが患いとなって現れてくるのではないかと思います。それは心配の種とか悩みの種でもあります。時々川柳のネタにはですね、もしかしたら愛する伴侶がですね悩みの種になったりとかすることがあるかもしれませんけれども、でもその患いというのは心配の種でありましょう。今この自分が病気になっている、この病気は治らないんじゃないかとかですね、一生懸命治療してもらっているけれども一向に良くならないじゃないか、いつになったら退院できるのか、手術をしたけれどもなかなかその痛みやしびれが取れない、一体どうなっているんだろうか、いや手術をしようと思ってきたけれども検査で引っかかって心臓がかなり不整脈を打っている、そして中島監督がそうなってしまったような非常なこの脳にダメージを受けるような危険もある、かなり早い、普通に心臓が運動しているように動き続けているような無理負担がかかっている状態、いろんな患いがあります。私にとって初めての入院体験、しかも4人部屋でしたね。感謝のことに、相部屋になるとですね、部屋代がタダなんです。ただとにかく安く治療ができたらと願って、いやそれだけでなくてですね、本当にこういろんな、そのせっかくですから同じ時期にいろんな病気で悩んでいる方々のお友達になれたらいいなと思ってですね、まあなんかカーテンで仕切られるんですよね、結構ね、なんかでかい長いカーテンがこうバーってこう来てですね、でみんなカーテンの中でこうおとなしくいろいろしてるんですよ。ところが私はですね、カーテンをバーって開けまして、もうオープンにしてですね、で、はじめまして、私今日から入院して明日手術を受けるものなんですけども、よろしくお願いしますということで、いろんな挨拶をしながら自分の方から声をかけていってですね、いろんな人に話しかけてみました。そしたらいろんな人がいますね。体をまっすぐにしたらもう痛みが走る、腰から足にかけてビビビビビと激痛が走るのでまっすぐにできない、こういつも猫背のような状態で歩く、それでなんとかこう治療を受けてるんだけれども、何週間も入院してもなかなか良くなりませんというようなことをおっしゃる方もいました。私のように40代半ばになって初めて入院するという方も少ないかもしれません。今まで何度も入院なさったりとか、いろんな患いを味わわれている方がむしろ多いと思いますけれども、患いは精神的なあるいは肉体的なさまざまな弱さをもたらしていきます。ところがマタイが語っていることはその患いに対する福音なのです。私たちの弱さに対する福音なのです。まことに彼は私たちの患いを身に引き受けてくださる、そして私たちの病気を病を背負ってくださる、そんなことが書かれております。もともとのイザヤ書53章4節の言葉では、私たちの病を負い私たちの痛みを担ったというふうに訳されております。しかし何度読んでも今日の聖書の箇所は特殊な表現を使っているように思います。病を背負う、病を引き受ける、これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。十字架を背負うというふうに言い換えてもよいかもしれません。 さまざまな煩いは十字架というふうによく表現されます。十字架を追う、それは煩いを身に引き受けていくことになるかと思いますし、そしてイエス様の病を私たちから完全に取り除こうとされるその主の行動、それが病を背負う、引き受けるという言葉に表されているように思います。そしてそれはまさに私たちがいつも覚えていますこの十字架、十字架の身代わりの死を豊かに指し示す特別な表現ではないでしょうか。病を背負ってくださる方、そのようにして私たちの病を全部身に引き受けてくださって、代わりにイエス様が苦しんでくださり、患ってくださり、痛んでくださることを通して私たちからそのような患いや不安な恐れの思いや、またさまざまな癒されないところが癒されていく、そのような主の技を覚えます。もし世の中から病気や痛みや苦しみがなかったらどんなに幸いだろうと多くの人が考えています。聖書を読みますと、実は創世記の2章までは病気や患いは一切なかったということが記されています。はじめに神様が天と地をお作りになったとき、神はお作りになったすべてのものをご覧になられました。そして見よ、それは非常に良かったと書かれています。 Very good、 Excellent、 本当にもう欠けがない、すべてが美しくてすべてが完璧で、そこには何の痛みも苦しみも病も患いも存在していなかったのです。じゃあなぜそのようなものが入ってきたんでしょうか。今日その病ということと患いということと罪ということをこう関連付けてちょっと考えてみたいと思うんですね。まあ聖書が言っている罪とは何なのか、あるいは病気がどのようなことに基づいて患いが出てきてしまうのか。例えば私のこの今回の骨折ですね、鎖骨の関節に近い方が折れたんですけれども、転移骨折というふうに言われていました。転移骨折、位置が転じてしまうということですね。本来あるべき位置に骨がなくなってしまって、こう反れてしまったりとか、この互い違いになって段違い平行棒みたいな状態になってて、そのままではくっつかないというような状態が、この本来あるべき位置からずれている、それが一つの患いのもとではないかということを言えます。転移骨折というのは折れた骨のその端がですね、離れてしまってずれてしまうということなんですけども、ところがいろんな方と、まあ、少なくとも同じ病室の方と話しておりますと、その骨のわずかなずれによって神経が圧迫されると、それがしびれとか痛みとかそういう患いをもたらすんです。歩行困難にもなるんです。それがどんなに煩わしいことか。一回手術を受けたんだけれども、また再手術をしなきゃいけないという人もいるんです。様子見ですね。でも様子見て、もしかしたら数ヶ月経ったら数ヶ月単位で良くなるかもしれません。でも、もしかしたら神経を圧迫しているのであれば、もう一遍再手術をして切開して、そしてやればまた治ると思いますというような会話もですねありました。そうなんですよ。私たちの体ってすごく精密に作られていて、デリケートに作られていて、ちょっと骨がずれただけで神経を触れていきますと、ものすごい激痛や痛みが、その動かし方とか歩き方とかいろんなことによってすぐに患いが出てきてしまうんです。それはどこか本来の正しい位置からずれてしまった、そこに基づいています。病気もその転移、位置のずれに基づくものが多いのです。全てはそうではありませんが、そして罪というのは本来あるべき位置からずれてしまった人間の その状態を表す言葉じゃないでしょうか。英語で言うとディスロケーションと言います。ディスロケーション、それは本来あるべき位置にあるべきものがないということです。ずれてしまっているということです。私昔半導体の結晶工学みたいな研究をさせていただいたんですが、その結晶の構造もでもですね、このディスロケーション転移ということがよく使われました。本来いろんなものがですね、収まっているところにがずれてしまうとですね、それが全部こう線上にこう断層みたいに走ってしまうんですね。でそこでレーザーダイオードが光らなくなったりとかですね、いろんなその不具合が起こってくるんですけれども、とにかくその転移、ディスロケーションというものは罪というものを表す言葉に非常に有意と今考えています。神様の作品である私たち、神様に作られた作品である私たち人間が本来いるべき位置からずれてしまっている。つまり私は作られた覚えがないと言い始め、神なんかいなんと言い始め、そして神という存在を自らの人生の中から消し去っていく。そして自分が作者の意思を目指してずれて動いていく。俺が神なんだよ、俺がすごいんだよ、俺が正しいんだよ。それはまさに罪ではないでしょうか。そこから転移、断層が生じてですね、我の上に本来羊を乗っけている、そのような神を頭として、キリストを頭として生きるようにデザインされている私たちが、そのキリストを放り投げて、そして自分自身が頭となっていく。自分自身が自分勝手に自己中心に、主の御顔を避けて神様との関係が離れて、本来神様と一緒に作られて一緒に生きていくものが、自ら違うところに離れて主の御顔を避けて離れようとする、そのずれ、そこに全ての煩いのもとがあるようにも思います。自分をデザインし作ってくださり、生きるために必要な全てを与えてくださっている神様からずれますと、自分が存在している意味が分からなくなります。いてもいなくてもいい存在に思えて仕方がなくなることもあります。早く死にたいなんていうことを考える人も増えるでしょう。私が生まれてきて何か良いことをすることができているのか、むしろ悪いことしかできていないんじゃないか、私のようなものはいない方がいいんじゃないか、そんなふうに考えてしまう心の煩いも多いのです。それは私たちが本来いるべき位置からずれ動いてしまっている結果によることではないでしょうか。しかし今日素晴らしい聖書の箇所を開いてみたいと思うんです。入院中にですね、聖書を持ち込んでですね、聖書を開いてお祈りをしていたんですけども、何度も読んでるんですけども、特にそのいろんな意味で初体験をしている中でですね、響いてきた聖書の言葉があります。どんだけ慰められたでしょうか、どんだけ励まされたでしょうか。その背後に皆さんの祈りを覚えます。詩編の言葉なんですけども、詩編の先ほど一番最初に祈りの中で引用させていただきましたが、そうですね、自分で祈れないときは詩編とかの祈りを自分の祈りとして祈ってみるととてもいいと思うんですね。すごくいいです。自分が想像する以上の神様の豊かさを、その祈りを自分のものとしていくことができます。私自身を考える神様ってとても小さなちっぽけな無力な神様になってしまうことが多いんですけども、聖書が語る神様ってものすごく力強くて、私のちっぽけな頭で限界づけることができない方です。詩編の103編です。ダビデという人物がある時に、 いろんな辛い経験を経た後でこの詩編を書いたのでしょう。詩編103編をちょっとお読みいたします。これは、祈りというよりはむしろ自分自身の心の中に自分自身に言い聞かせている、そういう言葉でもあります。祈りとか賛美っていろんな方向性があるんですけども、純粋に神様の方に向いてハレルヤとかですね、あなたは偉大な聖なる方ですっていうようなことで神様に直接呼びかけるような言葉もありますが、そうでなくて自分に言い聞かせて自分自身の魂をもう一度神様の方に向き直るように自分に言い聞かせている、そういう祈りもあります。これはそういう祈りです。ですから主よではなくて我が魂よと自分自身に呼びかけています。自分の霊に、自分の魂に呼びかけています。我が魂を主を褒めたたえよ、 Praise the Lord、 私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと彼は自分に言ってるんです。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなよ、健忘症だからなお前はって自分で言ってるんですよ。物忘れはひどいからな、特に神様の恵みに関しては。なんか嫌なこととかはやたら熱心し覚えてるかもしれませんが、恵みというかですね、神様によくしてくださったことをすぐ忘れてですね、なんか自分の手柄のようになってたりするんですけども、そうじゃないでしょ、あなたのおかげじゃないでしょ、神様のただただ憐れみじゃないんですか、主がどんなに良いことをしてくださったのか、それを何一つ忘れないように数えて数えて、主の恵みを数えて、これまでの短い人生の中でどれほど主が憐れんでくださったのか、それを数えなさい、心に刻みなさい、何一つ忘れないように、心の板に書き記すんだよ、忘れちゃいけないよと自分に言い聞かせています。そしてその主のよくしてくださったことが3節以降にこの出てきますが、この特に3節、3節に今日一番分かち合いたいことがあります。まず完全な罪の許しが語られて宣言されていきます。それと同時に完全な病の癒しも出てきます。これはセットになっています。主は全ての罪を許してくださるだけでなくて全ての病を癒してくださる方です。それがここに約束されています。主はあなたの全ての咎を許し、全ての咎です、そしてあなたのすべての病を癒しと書かれています。そうです、私たちの救い主はすべての病を癒そうとなさっているんです。それが御心なのです。でそのためにあなたの命を穴からあがなう、それは墓穴です。棺桶に片足突っ込んでいるような墓穴からあなたを代金を払って買い戻してくださる。そしてあなたの頭の上には恵みと憐れみの冠がかぶれされる。そして一生涯良いもので満たされていく。まことに私の杯はあふれています、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと詩編の23編に記されているようなことですね。一生の間良いもので満たされる、それかもしくは一番良いものです、ファイネストです、最高のもので一番良いもので満たされ続ける。だからあなたの若さはわしのように新しくなる。入院をなさったり手術をなさるときにやっぱり不安だったりとか恐れがありますよね。麻酔から覚めたら天国だったらどうしようとかですね寝てるだけですよとか言われるんですけど寝てで覚めたら天国だったらどうしようとか本気で思いましたよね。私ちょっと早すぎますよ神様に。でも全身麻酔だからもう本当にまな板の上の恋なんですよ。もう1日前から絶食が始まります。水も飲んじゃダメ。そして、もういろいろ心電図を検査したりとか、もうレントゲンを取ってですね、あの手術のためのいろんな備えをしていきますよね。で手術着に着替えて、まあ、結果的にそれはもうほとんど裸状態になりますけども、でいろんなチューブが、点滴がまず繋がれてですね、チューブ人間みたいになりますけどね、はい、でそれでですね、でも本当に主は
それと手術の前に励ましてください、ね、あなたの命を穴からあがなう、あこれで大丈夫だ天国に目覚めることはないなと感謝しながらまず手術を受けることができました。そしてこの罪の許しと病の癒しがセットになっているというのはすごいことだなと思います。許されているからこそ主がいつもそばにいてくださるんですよ。お分かりになりますか？許してない人と絶対神様は一緒にいてくださいませんよ。インマヌエルということは許されているということなんですよ。もうすでにあなたの気づいていない罪も全部許されているんです。やがて死ぬまでに犯す愚かな罪も全部知られているんです。でもその全ての咎を許したよというのが十字架ですよね。完了した全ての借金は返済したよ、あなたの全ての罪の負債は全部、その債務証書は全部十字架に釘付けにして葬り去ったよ、もうあなたの罪はないよと宣言してくださるんですよ。許されているからこそいつも共にいてくださるんですよ。なんか愚かなことをしたらですね、神様にちょっと見放されたりとか呆れられたりしてるんじゃないかとかですね、神様どっか遠くに行かれたんじゃないかと不安になることもあります。例えば私のようにですね、アホな形でバイクでこけてしまうちょっと神様はちょっと私のこと呆れてですね見放してるんじゃないでしょうかみたいな世界なんですけども、そうでなかったんですよ。許されてるんですよ。神様は私たちの全てを受け入れてくださってるんですよ。ただ礼拝に来ていい格好してる時だけの私たちじゃないんですよ。神の前で背伸びをしているだけの時のいい格好してるだけの私たちだけを神様は愛されるわけじゃないんですよ。隠れてこそこそと愚かなことをしたりとかアホなことをして自分で自分の体を傷つけたりとか、いろんな愚かなことで人を傷つけたり自分を傷つけたりしている、その愚かな時にも主は許してくださって全ての罪を、共にいてくださるんですよ。だからあなたは一人じゃないんですよ。本当に一人じゃないんです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。実に詩編の23編もインマヌエル、あなたが私と共におられますからというのが一番のキーワードなんです。こんなことして神様呆れてるわなって思ってるかもしれません。全然呆れてません。全然神様はあなたを嫌いになってません。だからいつも一緒にいてくださるんです。孤独の隣にこそ神は、キリストはイエス様と共におられます。そしてだからこそ、愛しているからこそ、許されているからこそ、全ての病を癒したいと願ってるんですよ、この方は。最終的に全ての痛みや全ての苦しみや全ての悲しみや全ての煩いが完全に取り去られるのは地上の人生を終えた後かもしれませんし、主が再び来られた後かもしれません。しかし黙示録にはこの先何が起こるのか、死の向こうで何が待っているのか、この先救いがどんなふうに完成していくのか、私たちのうちの中に始めてくださった主の救いの再創造の技がどんなふうに完成に至るのか、もはや死もなく悲しみもない、苦しみもない、そして神様が全ての涙を拭ってくださると約束されています。もはや神経が痛いとかですね、なんか動かしたらしびれるとか痛いとか、そういう全ての患いが取り去られる時が来るんです。神の言葉は時が来ると必ずその通りになります。そしてズレが元に戻ったら、それは速やかに痛みが取り除かれていくでしょう。これもそうですね。もう手術受ける前は動かし方によっては激痛が走ったんです。だってこう折れてしまったその骨がこう動くわけですから、両方中で動くたんびにいろんな細胞とか神経を傷つけるわけですよね。下手すると血管を傷つけているかもしれませんでした。 でも動かないように固定されたんですよ。ちょっと剣山状態らしいんですけど、金属のプレートの上にですね、たくさんのビスが埋められてこう固定されたらしいんです。でも固定されて元の位置に骨が戻ったからこそ今痛みが収まってるんですよ。患いが軽くなってるんです。まだ90度以上上げちゃいけないって言われてるんですけど、1週間以上は。でも90度以内ならリハビリを始めています。特に肩はですね、いろんな意味でこう後遺症が残るというかですね、いろんな意味でこう動かす場所ですから、もう本当にかなり動きますよね、いろんな形で。ですからなるべく日常生活に差し障りないほどに、もうすでにリハビリも始めてくださってですね、主は完全な癒しへと向かわしてくださっていると信じております。もちろん少々痛みが残ったりとか不具合があるかもしれませんが、でもやがて主は新しい体を備えてくださるという約束もありますので、全ての罪を許してくださっているだけでなくて、全ての病を背負って癒してくださる救い主だということを今日は改めて一緒に覚えていくことができたらと思います。1分ほど時間を取ります。神の前にそれぞれ応答レスポンスの祈りの時を持っていただけたらと思います。神が今まで皆さんにあなたになしてくださった一つと一つのことを、その恵みを良くしてくださったことを数え上げてください。そして自分の魂に言い聞かせてください。我が魂よ、主がどんだけすごい方か思い知れ、思い讃えよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、ハレルヤって言ってですね、本当に全身全霊で主を崇め奉ろうではありませんか。祈ってまいりましょう。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。神の言葉が時至って出来事になるためであった。彼が、主イエスが私たちのあなたの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から墓穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。だからあなたの若さはわしのように新しくなる。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神、本当にありがとうございます。今日このしもべの愚かな入院体験を交えて御言葉を語らせていただきましたが、主がどうぞお一人お一人の心に続けて語りかけてくださり、また理解する力を、また神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどの大きなものであるかを理解する力を私たちに与えてくださり、私たちの全身全霊が心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして私たちを全身全霊で愛し、おもてなしをしてくださったその主の愛に、福音に応えていくことができる、そんな私たちとなれますように。残された限られた人生をもはや自分自身の自分勝手なことのために用いていくのではなく、神様、あなたと隣人のために、また世界を少しでも良い方に新しく作り変えていくために、その神の国の働きのために、私たちの残りの時間や体力や命や全ての機会を、人間関係を用いてくださることをお願いいたします。私の小さな全てを捧げます。しかしあなたは5つのパンと2匹の魚を捧げた少年を祝福して、何千人もの人たちのお腹を養うこともできた方です。私たちの小さな私たちを捧げていくならば、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるようにしてくださるのはあなたです。 ですから全てを主に明け渡します。全てを主のものとしてお返しします。主が私のこれからの人生を用いて、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるという御言葉が確かな事実であることを、今も生きて働かれる神がおられることを証明し証ししていくことができる私たちとなりますように、そのようにして暗闇のあるところに希望の光を届け、絶望のところに神様生きる希望を届け、そして人生やり直すことができるという希望の光を届け、そして神様争いのあるところに平和を作り出すものとなれますように確かに導いてください。そのようにして日本とアジアと世界に仕えていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。